ご着席ください。田中牧師にお祈りを捧げていただきます。
闇の中に光を創造し、死の中に命を呼び出し、絶望の中に希望を宣言された神様、あなたの一人子主イエス・キリストの十字架の死からの復活のこの朝、主の喜びと心から大きな祝福を覚えて、主の御名を感謝いたします。主よ、あなたは私たち人間の底知れないほどの深い罪を知り、それゆえにあなたの一人子を私たちのためにこの地上へとお送りくださいました。イエス・キリストが私たちのうちにある自分勝手な思いと傲慢さ、そして罪によって神を神としないだけにとどまらず、自らをも神として、なぜ思い通りにならないのかと苛立ち、怒りと不安と恐れの中に落ち込んでいた私たちを救い出してくださいましたことを心から感謝いたします。キリストのその贖いの十字架の死によって、そして今日私たちに新しく知らされる復活の知らせを通して、私たちが神様あなたに許され、そして互いに愛し合う一人一人として新しい命に歩み出すことができますように、どうぞこの礼拝式を祝福し、私たちを導いてください。今日私たちは神様の計り知れない恵みとまた忍耐を思い起こしながら、主の慈しみと許しに応えて歩み出す信仰が与えられるようにと切にお願いいたします。今日は CS 合同教会学校の子どもたちとも一緒に礼拝を捧げられることを感謝いたします。そしてさらには礼拝後に墓前礼拝が持たれ、よよの生徒たち、信仰の兄弟姉妹たちが手において主あなたの前に、平安のうちにあなたを褒めたたえ続け、今私たちもその信仰の歩みに続いて共に生涯を送っていくことを、私たちが本当に大きな喜びと感謝として味わいながら、主に主の道に従っていくことができますようにと祈り願います。主イエス・キリストはその死によって私たちの永遠の死を滅ぼされました。罪の力に勝利して、今復活の姿を通して全世界に復活の体である教会をお建てになったことを感謝いたします。どうぞあなたがこの救いの知らせをさらに多くの民に、またこの地上を主よあなたの御心がなるところとして導き支えてくださり、争いやまた痛みの中にある一人一人を慰め力づけ、そしてあなたを知ることの感謝と、そしてまた主と共にある民としてくださる神の民とされる祝福へと招き続けてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたが今日招かれた一人一人の歩みに復活の主が共にいてくださいますように、そしてまた今日この礼拝式へと集うことはできない兄弟姉妹のうちにあって、主はあなたがご聖様を通してその信仰を守り支え導いてくださり、共に祈りを通して私たちがあなたの民として歩み続ける その使命へとますます励まし導いてください。今日捧げる礼拝を通して、どうぞ復活の主が褒めたたえられますように、待ち望んでイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。主の祈りを唱えます。主の祈り 93-5a。 主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美します。賛美歌17番。講読文を講読します。講読文講読詩編100編1節から5節。講読詩編100編1節から5節。小さな字を司会者の方で読みますので、大きな字の方を合わせてお読みください。講読詩編100編1節から5節。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよう。
喜び祝い主に仕え、
喜び歌って御前に進み出よ。知れ主こそ神であると。
主は私たちを作られた。
私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、
賛美の歌を歌って主の庭に入れ。
感謝を捧げ皆を讃えよう。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。
主の真実は世々に及ぶ。
賛美します。賛美歌、失礼しました、ご着席ください。座ったままで賛美します。賛美歌325番。本庁の聖書の箇所を拝読します。聖書の箇所、マタイによる福音書28章1節から10節、共同訳聖書の59ページになります。聖書の箇所、マタイによる福音書、下段の方28章1節から10節、28章1節からお読みします。さて、安息日が終わって主の初めの日の明け方に、マグナラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。 十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って、私の兄弟たちに、ガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。恐れが喜びに変わると題して、田中牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、イースターおめでとうございます。ハッピーイースターと英語で言います。言ってみましょう。ハッピーイースター。英語はハッピーと今日は言います。とても喜ばしい素晴らしいことが起きた。今日はイエス様が死んで墓から復活された、それをお祝いする日です。毎年イースターは日にちが違いますけれども、教会に通っている人にはおなじみのお祝いの日でしょう。けれども私はイースターというのは特別だなとよく思います。どうしてかというと、死んでよみがえった人は今ここに一人もいないからです。見たこともないでしょう。一度死んで心臓が止まったけど息を吹き返したとか、その時死んでいる自分を空から見たことがあるとか、天国を見ました、素晴らしいお花畑だったという人はいます。けれどもその後、今までずっと私何百年も生きてるんですよという人は一人もいません。しかし聖書には、復活したイエス様は今も生きておられると書いてあります。これはとてもすごいことだと思うのです。今日はイエス様が復活して今を生きているとはどういうことなのかをお話したいと思います。教会の皆さんのお手元にある今日は手法に、とっても素敵な表紙で葬儀かと思っちゃったぐらい綺麗でびっくりしたのですけれども、裏面の共同欄に今日はクイズを書きました。 CS の子どもたちも一緒なので、子どもたちはお話を聞きながら答えを書いたり丸をつけたりしてみてください。大人の方もやってみて、そして家族や知り合いにこんな話だったよって言ってですね、見せてあげたら、へえこういう話なのと見てもらって伝えることもできたらいいかなと思います。それではクイズの第1問です。復活されたイエス様は何と言ったでしょうか。いろいろな福音書にいろんなこと書いてありますが、今日読んだ箇所で復活したイエス様が言ったのはどれでしょうか。1番は復活したぞ、 2番はおはよう、3番目はさようなら。さようならで受けてくださった方は、とても嬉しいですこれがいいんじゃないとですね、家族に言われて、加えました。答えは聖書を読んだ方はよく分かっていますね。2番のおはようとイエス様は言われました。日本では一般的に10時を過ぎたらこんにちはですけれども、教会ではおはようというのは、これはクリスチャン用語だねとある人が言っていました。そのですね、復活をお祝いするその礼拝に来た私たちは、イエス様がかけてくださったおはようという言葉でおはようございますとご挨拶をいたします。おはようは朝の挨拶、イエス様が復活されたのは朝だということを表しています。朝は一日の、新しい一日の始まりの時、イエス様の復活は新しい命が始まったんだよと私たちに呼びかけているわけです。日本語でおはようという言葉は、昔はもともとお早くからご苦労様ですという言葉から来たとちょっと調べたら書いてありました。ご苦労様ですという相手を気遣う、まあ、優しい言葉なんだなと思ったのですけれども、この新約聖書は書かれたギリシャ語ではカイレーテというふうに書いてあります。カイレーテという言葉はやったとか嬉しいとか万歳、英語だとヘイルという言葉です。喜べと訳している聖書もあります。イエス様は朝おはようと言っただけではなくて、喜びなさい、嬉しいことが今起きたよとおっしゃったのです。復活は喜びが生まれたことなんだよ。それがイエス様の挨拶で私たちに今伝えられていることです。今日皆さんに一緒に読んでいるマタイ福音書の28章1節から10節までを読んでいただきましたが、ここには喜びとともにそれの反対の言葉、恐れが出てきます。よく読んでいくと、ここには4つ恐れがあるなと私は思いました。クイズの2番目に4つ恐れが書く欄があります。1つ目の恐れ、それは死ぬことの恐れです。誰でもみんな自分が死ぬことを考えると悲しくなったり恐ろしくなったりします。自分だけでなくて、ペットや動物や植物や生き物も死んでしまったらとても寂しく感じます。聖書にはイエス様も死なれたとあります。それは十字架で釘を打たれて死んだ。先週の CS の教会学校の先生が、十字架というのはなるべく死なないようにする、すぐに死なないように長い時間痛みを味わわせて、見る人がこれはなりたくない、そういうふうに思わせる見せしめの処刑法なんですよと話をされました。死ぬまでずっと痛いままだなんて想像したくないことです。しかもそれをたくさんの人が見て、かわいそうにねと思ったり、悪いことしたから当然だよね、しょうがないと言われたりする、心も傷つけられます。しかしイエス様は悪いことは何一つされていなかった。イエス様はその時どんな思いだったろうか。イエス様は十字架の上でこう祈られたとルカによる福音書に書いてあります。神様、彼らを許してください。自分が何をしているのか知らないのです。 ルカ福音書23章34節に、イエス様は十字架の上で痛み苦しみの中で許してあげてくださいと祈られました。悪い人だから殺しても当然だ、死んで当たり前、それはもう何もわからなくなってしまっている姿だ。死んでしまえという殺意が私たちの中から出てくる、これが罪の力です。罪は人を殺す、罪によって人は死ぬ、これが私たちが死を考えるとき恐ろしいと思う恐れの根本にあることなのです。日曜日の朝、二人のマリアさんが墓を見に行ったとあります。二人はイエス様の死んだ体に良い香りのする香料を塗りたいと思っていた、死者を弔うため。彼女たちは十字架につけられたイエス様に会いに来たと御説にあります。イエス様の死体を見た、見に行ったということです。お葬式の時、最後に亡くなった人の方を見た方もおられるでしょう。少し緊張しますね。死んでいる人、なんだか家族なのに自分の知らない人になっているような気もする。その恐怖、婦人たちはその死の恐怖を抱きながら墓場に向かいました。死の恐怖の先に二つ目の恐れが生まれました。二つ目の恐れは神様への恐れです。マリアたちが墓に着くとき、大きな地震が起こって稲妻のように輝いて衣が雪のように白かったという天使が墓石の転がしたとあります。日本ではお墓は地面の下のイメージがありますが、イスラエルではお墓は横穴を掘って、そしてそこに遺体を寝かして石を転がして封をしました。晩兵たちは恐ろしさのあまり死人のようになった、おそらく気を失ったのでしょう。その後には逃げ出したようでもあります。地震や稲妻、雷や輝きというのは神様がそこにおられるという印です。ここで起こったのは神様の技だ。私たちはこういう神様がした恐ろしさに圧倒される時があります。どんな時でしょう。それはまさに地震や大きな災害などが起きた時です。日本では毎年あちこちで地震が起こります。地震だけでなくて津波が起きたり、また火事が起きたり、他の災害も引き起こします。夏になれば大雨が降って土砂崩れが起きたり、昨年は雪がたくさん降って本当に生活が大変だった人たちもたくさんいます。災害が起こるとき、私たちは自分の思い通りに暮らせないということに出会います。この世界には、いや、この世界は人間が作ったんじゃないんだ、神様が作られた世界なのだ。ちょっと太陽の位置がずれるだけでこの地球は全部干上がってしまうか、もしくは寒い季節になってしまう。そんな自然の力を目の当たりにするとき、私たちは神様の存在とその力に恐れを抱きます。マリアたちもそこで神様の力にイエス様の墓で出会いました。三つ目の恐れ、三つ目の恐れは分からないことへの恐れです。先ほどの自然災害などは理由や原因を突き止めることができます。すぐにここが震源地だった、 ここの断層がずれたからだ、そしてすぐにこういう津波が来る、来ない、人間が考えるも早くパソコンが計算して教えてくれますけれども、復活は説明ができません。墓に現れた天使たちは、天使は婦人たちにイエス様が復活しましたと告げました。二人のマリアたちはそれを聞いて恐れながらも大いに喜び墓を立ち去ったと書いてあります。彼女たちの恐れは理解できないことへの恐れです。イエス様が復活した、遺体がない、それってどういうこと、これから何が起こるの、どうしたらいいの、わからないとき私たちは怖くなります。それは未来への不安にも似ていると思います。自分の将来はどうなるんだろう、家族は幸せに暮らせるだろうか、私たちは今ある条件を推し量ってこうなるだろうというふうに未来を予想します。子供が生まれれば、ああ将来大丈夫だと思う。ところがその子供が反抗期になれば、ああもうダメだと不安になる。未来に対して私たちはいつもフラフラしてしまって、あんまり悪いことは考えないようにしよう、あんまり悪いこと起きたらもう考えることができなくなってしまう、なるようにしかならないと考えることをやめてしまいます。特に自分が死んだ後どうなるか、今の科学でもそれはどうなるかは分かりません。こうなるよと言っている人はたくさんいますけれども、それが本当かどうか確かめることはできません。じゃあ今を精一杯生きるしかないよね、わからないものはしょうがないよねと諦めてしまう。不安や心配、わからないことの恐れは私たちが考えることをやめさせてしまいます。三つ目の恐れは、こうしてわからないことは私たちにとってとても恐ろしいことなのです。最後の恐れ、四つ目の恐れはイエス様との出会いです。なんでイエス様に出会うのは恐ろしいのかな、イエス様は素晴らしい方だから嬉しいんじゃないのかなと思うかもしれません。ところが復活したイエス様がおはようと言ってマリアたちに現れたとき、イエス様は十節で恐れることはないとおっしゃいました。イエス様に会ったマリアたちは恐れていたのです。イエス様の顔が怖かったんでしょうか、それとも何がわからないから怖かったんでしょうか。おそらく婦人たちの恐れは先ほどの天使が現れたとき訳が分からなかった恐れとは違います。それは目の前にいるのは死んだ人間であるはずけれども同じ肉体を持って生きている、同じ声が聞こえる、同じ姿形に見えるけれども何かが違う。おそらくそれは人間の本当に本質的な部分、人間を超えた存在になっている、人間に神様が生きるようにと与えられた霊が新しくなっている、その霊の恐れと言っていいと思います。私たちの中にある神様からいただいたものがあります。自分の人生でこれまでしてきたことや出会ってきたこと、人のことや経験を通して知っていることや知らないこと、それらを超えて生まれた時からある私を揺さぶるような
恐れ、これは神様の愛に似ていると思います。私たちは神様の愛に出会うとき揺さぶられて、ああ嬉しいどころではない、恐ろしいとさえ感じるのです。あなたを愛しているよと神様の恐ろしいほどの愛がある。なぜなら神様はイエス様を十字架にかけて、そして罪が許されたものとして私たちに向き合ってくださるからです。罪許されたものを前にするとき、私たちはそうでない自分、そしてこんな素晴らしい存在が今私の目の前に現れて自分の名前を呼んで、そして恐れるなと言ってくださる。私たちに対等に神様が向き合ってくださる。こんな自分が許されるだけでなくて、しかも愛してるとまで言われる。そんなこと信じられない。イエス様は信じられない。それが復活したキリストに出会ったとき、私たちが持つ恐れ、正しい恐れなのです。この箇所には4つの恐れがあるとお伝えしました。そして今復活したイエス様はこれを恐れにとどまらずに喜びに変えてくださいます。1つ目の死に対しての恐れ、それはイエス様の復活によって死の先にある永遠の命の望みという喜びに変えられました。永遠の命の希望、それが一つ目の喜びです。二つ目に神様に対しての恐れがありました。地震のようにこの世界を揺り動かす神様の力、しかしそれは墓を揺り動かして、墓石をどけて、死んだイエス様を復活させて、神様は私たちを怖がらせたり不安にさせたり、運命に支配されたままでは置かない神様の希望という喜びに変えられました。二つ目の恐れは神様、そして二つ目の喜びも神様です。私たちは神様を恐ろしい方ではなく喜びの方なのだと知ることができたのです。私たちは神様に期待していいのです。何でも求めていい、何でも与えてくださる。それを受ける前から知って、そして神様を喜ぶものに変えられています。二つ目の喜びは神様ご自身です。そして三つ目の私たちが分からないことへの不安、未来に対する恐れ、これはキリストが復活したことによって未来への期待に変わりました。これからどうなるのか、ワクワクと楽しい、楽しみなんだ、未来への喜びに変わったのです。私たちの未来は恐れではありません。私たちは未来を喜んで待ち望むことができるのです。三つ目の喜びは未来への期待。最後に四つ目です。イエス様との出会い。これは私たちにとって恐ろしいことでありました。しかし、イエス様との出会いは、今、これからのイエス様との出会いへの待望、待ち望み、期待へと変えられます。復活したイエス様は、十字架から逃げた弟子たち、またマリアたちを裁くために来たのではありませんでした。 間違いや失敗を指摘するために来たのではなくて、復活の喜びを、罪が許された喜びを手渡すために、あなたも許しなさい、あなたも愛しなさいという使命を与えるために復活されたのです。キリストを待ち望むとき、私たちはこの神様の使命を喜ぶものとされる。四つ目のイエス・キリストへの恐れは、イエス様の使命という喜びに変えられました。この箇所は私たちに、恐れが喜びに変わったとき何が起きるかを一言で述べています。四つあったその出来事は一つにまとめられます。それは、復活したイエス様が私たちと共におられる、イエス様が共にいるという新しい命、生き方、人生が始まったと記しているのです。最後の三つ目の問題です。ではイエス様が一緒におられるということは、どんな時に私たちはわかるでしょうか。イエス様の復活をお祝いするイースターに卵を配ります。私はイエス様の復活というのは小さな卵じゃない、大きな卵だなと思います。大きな卵といって私が思い出すのは、ある一冊の絵本です。おそらく皆さんも小さい頃読んだかもしれません。グリとグラという絵本があります。自分の子供にも読んであげたなとか、何度も読むのせがまれたなという人もいるかもしれません。ネズミのグリとグラが森で大きな卵を見つけます。自分よりも大きな卵です。もし私たちがそんな大きな卵を見つけたらどうしますか。ちょっと恐ろしくなりますよね。何の卵だろう、これどうしたらいいんだろう、誰がこんなところに置いたんだろう。けれどもグリとグラはどうやって食べようかと考えます。持っていけないな、じゃあここで料理しちゃおうよ。彼らは家から大きなフライパンを持ってきて、そこで調理を始めます。森中にそのいい匂いが広がって、いろんな動物がやってきて、そして待ち望んでいて、大きなフライパンの蓋をパッと開けた時に、そこに出てきたのはきれいなふんわりしたカステラでした。黄色くてふわふわのカステラをみんなで食べて、そして最後にどうしたでしょうと絵本は終わります。覚えていますか皆さん、最後どうなったか。最後はグリとグラがその割れた卵を車にして乗って去っていくという絵で終わっています。夢のある楽しい絵本です。私はこの卵ってイエス様みたいだなと思うのです。イエス様は復活して私たちが味わえる喜びを作り出してくださった。イエス様を味わうとき、私たちは本当に一緒に生きていてよかったね、こんなに嬉しいんだ、こんなに私たちは生きて一緒に生きてるんだということを味わうことができる。そして最後に卵が車になって乗っていったように、イエス様は私たちを天の御国へと運んでくださいます。天国ってどんなところ？みんながイエス様を喜んでいるところです。それってここですよね。教会はイエス様をみんなで喜ぶところです。教会は天国ってこういうところだと表しているのです。そしてイエス様は今集まっている私たち一人一人も 小さな卵として見ておられます。小さいけれど神様にとってイエス様の命と同じくらい大切な卵だ。地上の人生は充実して素晴らしい立派なことをしたからいい人生なのではありません。私たちの地上の人生は卵みたいなものです。やがて天の御国に新しく生まれる。そのために私たちはこの地上で本当にイエス様と一人一人の神様の卵として生きて喜んで新しく生まれていく必要があるのです。私たちがイエス様を信じるとき、同じように復活する新しい命が約束されています。そしてこの命は私たちのどんな恐れをも喜びへと変えます。地上の人生で終わる喜びではありません。新しい命につながる喜びがある。私たちが神様を礼拝するとき、その喜びが生まれ出てきます。そして私たち一人一人は今も神様の子供として復活したイエス・キリストを通して神様を愛され愛し合うものとして作り変えていただける。復活したキリストのこの素晴らしい恵みを分かち合ってまいりましょう。一言お祈りをいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、イースターの朝、復活したイエス・キリスト、心から感謝いたします。このキリストが今も生きておられ、働いておられ、共に主の宮に集う私たち一人一人を神の子供として受け入れてくださり、死においても神様を恐れるような私たちの罪においても、また先のわからない出来事、不安や心配、そしてさらには自分自身の中に信じることができないという不信仰の闇の中にあって、キリストが輝いてくださり、それらの恐れが今神様あなたを喜ぶ心へと変えられていること、心から感謝いたします。私たち一人一人が主を喜ぶためです。そしてこの喜びがさらに大きく広がり、私たちが主イエスのように愛するものへと作り変えてくださいとあなたに期待し待ち望みながら信じて歩んでいくことができるように、私たち一人一人の歩みを、教会の働きを豊かに祝福してください。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。